今日のメッセージタイトルは、梅雨が消える時です。黄色いパッケージの森永のキャラメルを知らない日本人はいないと思います。誰もが一度は口に含んで舐めたことがあるんじゃないでしょうか。その森永製菓の創業者は森永太一郎という方で、彼は慶応元年、製菓であった佐賀県伊万里市で陶器問屋の息子として生まれました。24歳の時に商品を海外で販売することを目論み、妻子を日本に残して単身渡米します。しかし思うようにことは運ばず、サンフランシスコにありました日本人ミッション協会が提供しておりました無料宿泊所に身を寄せ、庭師や皿洗いをするうちに、親切にしてくれたクリスチャンのアメリカ人老夫婦からキリスト教に触れ、内村勘蔵、ニトベ稲造を導いたメリマン・ハリス宣教師から洗礼を受けます。その後、一時帰国しますが、再び渡米し、西洋菓子の製法を身につけ、11年の米国生活を終え帰国。森永製菓を設立し、この会社は日本を代表する製菓会社となります。森永製菓の商品の中に、昭和5年に販売が始められたマンナビスケットという幼児の離乳食があります。懐かしく思われる方がいるかもしれません。このマンナの成り立ちと名前の由来が森永製菓のウェブサイトに掲載されています。当時の日本は不況下にあり、世の中にはまだ血離れした幼児が食べられるお菓子が何もない時代。そこで森永は、子供が安心して食べられる栄養価の高いビスケットを開発しました。それがマンナであり、その名は太一郎が聖書に記されている神様がイスラエルの民に与えたマナという食べ物にちなんで付けられました。このマナこそ、私たちが先週から見ている神様がイスラエルの民に荒野で与えた食物です。彼らは思いもしなかったことでしょう。このマナの名前からマンナという歌詞が3500年後、日本という国で販売されるとは。今日はこのマナに注目していきたいと思います。かつてエジプトに奴隷となっておりましたイスラエルの民は、荒野で食物についてつぶやいたということを先週お話ししました。出エジプト記16章13節。我々はエジプトの地で肉の鍋の傍らに座し、飽きるほどパンを食べていたときに、主の手にかかって死んでいたらよかった。あなた方は我々をこの荒野に導き出して全回収を餓死させようとしている。食物の問題はこの時に限ったことではありませんでした。イエス・キリストが復活され天に昇られた後、初代教会が産声を上げた時に持ち上がった最初の問題は何だったでしょうか。ヤモメたちの日々の配給の問題です。彼らは食物の配給という問題に直面したのです。いつの時代にあっても、人は何を食べるかという課題を抱えていました。食べるということは我々に不可欠なことであり、生きるために最重要のことです。聖書は、スピリチュアルなことだけを語っているのではなくて、 この大切なことを割愛することなく、私たちの食物のためにもページを割いているのです。神様は、イスラエルの民の食物に対するつぶやきに対して何をなさったのでしょう。出エジプト記16章はこう記しています。また、朝になると宿営の周囲に露が降りた。その降りた露が乾くと、荒菜の面には薄い鱗のようなものがあり、ちょうど地に結ぶ薄い霜のようであった。イスラエルの人々はそれを見て互いに言った。これは何であろう。彼らはそれが何であるのか知らなかったからである。モーセは彼らに言った。これは主があなた方の食物として賜るパンである。この食物が、後にマナと呼ばれるようになります。このマナは、実に40年もの間、朝ごとに天から降り続け、彼らは荒野にいる間、それを食べ続けました。耕すことなく、刈り取ることなく、このマナを無償で彼らは受け、そのことゆえに、彼らはその命を保ったのです。こうなりますと、必ずこう考える人がいます。明日はいろいろと忙しいから、今日、明日の分までマナーを集めておこう。しかしモーセはあらかじめ彼らに言っておりました。誰も朝までそれを残しておいてはならない。しかしながら、してはならないと言われても、する人は、今も昔も変わらずにおります。モーセに聞き従わないで、ある者は朝までそれを残しておいたが、虫がついて臭くなったと聖書は記しています。私たちは、この出来事から教訓を得ます。その教訓は、神様は朝ごとに私たちの一日に必要なものを与えてくださるということです。まさしくあの愛歌の言葉の通りです。主の慈しみは絶えることがなく、その憐れみは尽きることがない。これは朝ごとに新しく、あなたの真実は大きい。しかし、民は明日のことを心配して、明日のマナを蓄えることにより、今日と明日の平安を得ようとしました。しかし翌日、彼らが目の当たりにしたのは、腐って悪臭を放つマナだったのです。私たちの心に思い浮かぶ、主イエス・キリストのあの言葉があります。イエス様は言われました。まず、神の国と神の義とを求めなさい。そうすればこれらのものはすべて添えて与えられるであろう。だから、明日のことを思い煩うな。明日のことは明日自身が思い煩うであろう。一日の苦労は、その日、一日だけで十分である。イエス様は、私たちの今日の苦労を知っておられます。イエス様も日々、労苦しながら働き、家族を支えたからです。イエス様は大工の仕事から得る売り上げと家庭の出費を考えながら日々過ごしました。イエス様は病と死を知っていました。人が不条理と呼ぶ災難をこのお方も自ら経験されました。そこに立って、イエス様は語りかけるのです。私たちの 苦労はその日だけで十分ではないかと。ここでイエス様は、明日のことを考えるなとは言っていません。明日のために備えるとも言っていません。イエス様は大工でしたから、当然明日なすべき仕事の段取りを考え、前の日にその備えをしたことでありましょう。イエス様は、ここで、明日のことを思い煩うなと言っているのです。この煩うという漢字は二つあります。前者は悩むこと、心配すること。後者は病気になることです。悩み、心配し、病気になるというのです。これらが意味するところは、思い煩うとは、明日を思うことにより、我々が悩み心配し、病気になるということです。自分で思い、そして煩うのですから、私たち自身がその心配と病の原因となっています。そのような思い、煩いから、解放されようではないかとイエス様は私たちに語りかけます。私たちがすべきことは思い、煩うことではなく、まず神の国と神の義とを求めることなのだとイエス様は私たちに語りかけます。そしてそうすればこれらのものはすべて添えて与えられるだろうと私たちと同じ状況、同じ環境に生きた主イエスは私たちに語りかけているのです。岩手県の気仙地方の言葉で書かれた聖書はこのマタイ6章の言葉をこう訳しています。何よりもまず神様のお取り仕切りに加わりたいもんだ。お心にかなうようになりたいもんだ。と、心から願い続けろ。そうすればこんなものなどは全部ついでに授けてくださる。仕切るという言葉があります。わかった。任せろ。俺がこの場を取り仕切るからというような具合でこの言葉は使われます。この言葉は言います。あなたの今日も明日も取り仕切ってくださっている神様のその取り仕切りの中にあなたも加わって一日精一杯神のお心にかなうように汗を流せばいいんだよと。皆さん、毎日どんな日々を過ごしていますか？確かに今のこの状況、明日について私たちが考え出したら、いろいろな思いが止めどもなく出てきますでしょう。そんな明日に先回りをして、あのことこのことを心配して、憂い、また心と体を、患ってはいませんか？明日を思い、患うことによって、明日が良くなることは決してありません。まず神を第一にして、神の取り仕切りに信頼し、今日の労苦に最善を尽くしていきませんか？そのようにして、一日、また一日と大切に日々を過ごすことにより、私たちの道は開かれていくのだと、主イエスは私たちに語りかけているのです。 さて、このマナについて聖書は、マナは梅雨と共に天から降ってきたと記しています。当時朝ごとに梅雨が荒野に降り注いだのです。旧約聖書には30回、梅雨という言葉が記されており、それを見ますならば、梅雨がどのようなものであったかということがわかります。その中の一つに、モーセが死を前にしてイスラエルの民に語りかけました言葉がありました。どうぞ主が彼の地を祝福されるように、上なる天の賜物と梅雨、下に横たわる淵の賜物、日によって産する尊い賜物、月によって生じる尊い賜物、いにしえの山々の産する賜物、とこしえの丘の尊い賜物、地とそれに満ちる尊い賜物、芝の中におられた者の恵みが、ヨセフの頭に臨み、その兄弟たちの君たる者の頭の頂に下るように。モーセはここで、神様がこの地に与えておられる祝福を並べております。そしてその祝福の中で、梅雨を、まず一番最初に取り上げているのです。当然、モーセの頭の中には40年もの間梅雨と共に彼に与えられ続けたマナがあったことでしょう。神様は天から梅雨を降らして命を拒絶するような厳しい荒野一帯の生きとし生けるものを朝ごとに潤しました。荒野に祝福が注がれ続けたのです。そしてイスラエルの民にとりまして、その祝福は梅雨だけではなかったのです。この梅雨が乾きますと、薄い鱗のようなマナという食物が現れてきたのです。このマナは、しばしの時が経ち、梅雨が乾くまで、その姿を表しませんでした。ですから当然、このような会話がイスラエルの民の間では取り交わされたことでありましょう。まだ梅雨が乾いていないから、ちょっと待ってなさいよ。もうすぐマナが現れるから。そうしたら、朝食だよ。私たちが、日ごとに直面することの中には、見えないこと、理解できないことが多くあります。しかし、すでに神様の恵みは梅雨のように私たちの上に朝ごとに注がれています。そして、時が経つとその中にマナも隠されていることに私たちは気がつかされるのです。あのヨセフが、兄弟たちによって売り飛ばされたとき、エジプトに獄に、つながれていたとき、まさかこの人がエジプトの最小ナンバーツーとなり、やがて飢饉からイスラエルを救うことになろうとは、誰も考えもしませんでした。モーセが、パロの命により、ナイルの川面に置かれたとき、まさかその子がエジプト王宮で育てられ、後にエジプトからイスラエルの民を救い出すリーダーとなることは知り得ませんでした。マリアが、いいなずけがありながら受胎告知を天使に告げられたとき、自分の胎にいる子が、この世界の救い主となり、2000年後に彼を礼拝する者たちが世界中に起こされるということは、知り得ませんでした。ペテロが大言騒語しにもかかわらずイエス様を三度否んだとき、まさかそんな自分が許されイエス様の弟子として生涯をかけてこのお方を述べ伝えるようになるとは考えもしませんでした。パウロがダマスコ途上で視力を失ったとき、まさかここの自分がクリスチャニティにとって欠かすことができないキーパーソンとなり、聖書の中に自らが書いた書がいくつも後世に残されるとは思いませんでした。ヨセフの痛みと試練。 赤子モーセの危機、マリアの妊娠、ペテロの挫折、パウロの無力、そのような私たちにとって試練とは思われるような、避けたいと思われるところから、神は不思議なことを始められました。そうです。これらのことは、その人に降りかかった、梅雨のようなものです。当初その梅雨は彼らにとってとても祝福とは思われませんでした。しかし、よくよく考えれば、やはりその梅雨は神様の恵みでした。ヨセフが奴隷としてエジプトで過ごしたとき、聖書は何度も神様がヨセフとおられたと記し、赤子モーセが寝かされた足のカゴをパロの娘が見つけ、マリアの理解できない妊娠を夫ヨセフは受け止め、ペテロの失敗はイエス様によって補われ、視力を失ったパウロでありますが、神様はアナニアという人を備えておられました。その梅雨には神様の恵みが満ちていました。そして驚くなかれ、その時にはわかりませんでしたが、しばしの時が経ち、その梅雨が消えた後に、その梅雨の中には私たちの想像を超えたマナが隠されていたのです。すなわち、ヨセフを通してイスラエルの民は救われ、モーセを通してイスラエルの民は救われ、マリアを通して人類はイエス・キリストによって救われ、ペテロを通して我々は人の弱さと神の愛を知り、パウロを通して福音は力強く世界に述べ伝えられていきました。これらのことは当初は知り得ませんでした。しかし、梅雨が乾いた時に、これらのマナが明らかになったのです。主にある皆さん、これが人生の旅路を歩く私たちにも起こることなのです。主は朝ごとに私たちに恵みを注いでくださっています。そしてその恵みがさらなる恵みとなっていくことを私たちはその人生に見ることができるのです。どうぞしかとこのことを胸に刻んでください。出エジプト記16章35節には、イスラエルの人々は人の住む地に着くまで40年の間マナを食べた。すなわち彼らはカナンの地の境に至るまでマナを食べたとあります。このことをもう少し詳しくヨシアキは、イスラエルの民が約束の地カナンに入った日のことについてこう記しています。そして杉越の祭りの翌日、その地の穀物、すなわち種入れぬパン及び入り麦をその日に食べたが、その地の穀物を食べた翌日から、マナーの降ることはやみ、イスラエルの人々はもはやマナーを得なかった。その年はカナンの地の産物を食べた。マナは40年間民に与えられました。しかし彼らが荒野の旅を全うし、カナンという最終目的地の境に来ました時から、マナはピタリと降らなくなったのです。なぜなら、その時から 彼らの荒野の生活は終わり、カナンに到着し、彼らの定住生活が始まりますので、天から送られるマナの役目は終わったのです。そして、このことはまた別の真理を明らかにしました。申命記8章はこう語っています。あなたの神主がこの40年の間、荒野であなたを導かれたそのすべての道を覚えなければならない。それはあなたを苦しめて、あなたを試み、あなたの心の内を知り、あなたがその命令を守るかどうかを知るためであった。それで主はあなたを苦しめ、あなたを飢えさせ、あなたも知らず、あなたの先祖たちも知らなかったマナを持ってあなたを養われた。人はパンだけでは生きず、人は主の口から出るすべての言葉によって生きることをあなたに知らせるためであった。荒野でイスラエルの民は天から与えられるマナによって養われました。それは彼らが大地から得たものではなく、天から与えられたものなのです。それなくして彼らは生き長えることができませんでした。しかし神は彼らの荒野での生活を通して、人間はマナだけで生きるものではないということを示されたのです。そのような意味においても、マナは神様が最も人に伝えたいメッセージの橋渡しをして、そしてその役目を終えたのです。そう。神様が最も私たちに伝えたいメッセージは、人はパンだけでは生きず、人は主の口から出るすべての言葉によって生きることをあなたに知らせるためであったということなのです。先ほど、旧約聖書では、梅雨という言葉が30回出てくるとお話しました。しかし、新約聖書では、私が調べた限り、この梅雨という言葉はなんと一度も出てきません。また今日、私たちの上に朝ごとにマナが降ることはありません。なぜでしょうか？モーセの時代に、日ごとに注がれた梅雨とマナが、新約の時代、そして今は、神の言葉となったからです。申命記32章はまさしくそのことを暗示していました。天よ、耳を傾けよ。私は語る。地よ、私の口の言葉を聞け。私の教えは雨のように降り注ぎ、私の言葉は梅雨のように滴るであろう。若草の上に降る小雨のように、青草の上に下る夕立のように、私は主の名を呼べよ、述べよう。我々の神に栄光を着せよう。もはや神は、梅雨とマナをもって人を養うのではなく、神の言葉によって私たちを養うのです。そして新約の時代とは、すなわち、マナが言葉となり、その言葉が肉体となって、すなわち、イエス・キリストとなって、私たちの間に宿ったということにより、始まっているのです。イエス・キリストと、弟子たちの間になされたやりとりが、そのことを言い尽くしているではありませんか。そこでイエスは彼らに言われた。よくよく言っておく。天からのパンをあなた方に与えたいのはモーセではない。天からの誠のパンをあなた方に与えるのは私の父なのである。神のパンは天から下ってきてこの世に命を与えるものである。彼らはイエスに言った。主よ、そのパンをいつも私たちにください。イエスは彼らに言われた。私が命のパンである。 私に来る者は、決して飢えることがなく、私を信じる者は、決して乾くことがない。創造者なる神が言われる。私たち人間はパンだけで満たされることはない。パンだけで生きるのではないと。私たちは神の口から出る言葉によって生きると神は言われる。そしてその言葉こそがイエス・キリストなのだと。このお方は命のパンであり、このお方のもとに来るものは、どうぞ覚えてください。決して飢えることなく、乾くことがないと。主にある皆さん、私たちは今この聖書の完璧な物語の前に恐れの思いを持って出ています。かつて天から朝ごとに降り注がれたマナはその日に必要なだけ与えられたものでありました。そのことにより私たちは、主イエスが言われた、明日は、明日が思い、煩うのだから。だから、まずあなたたちがなすべきことは、神の国と、神の義を求めることなのだという、神の言葉を聞きました。またこの梅雨は、神の無償の恵みであり、さらにその梅雨の中にはさらなる恵みが隠されていることを私たちは知りました。恵みとは思われないことに神の恵みを見出し、そこにはさらなる恵みが隠されているということに気がつかされていく。そのような生涯を私たちは送ることができるのだということを私たちは今朝確認しました。そして、この天来のマナは今や、命のパンなるキリストとして私たちと共にあるのです。それは、自ら神の言葉となられたイエス・キリストであり、私たちがこの言葉なるキリストによって生きるときに、私たちは飢えることなく、乾くことなく、この生涯を歩み、そして、全うすることができるのです。主にある皆さん、このような人生を私たちは選び、取ろうではありませんか。お祈りしましょう。愛する天皇父様、あなたの皆を褒めたたえます。私たちはこの朝、いにしえの出来事に目を注いできました。驚くべきことに、今から数千年前に起きたあの荒野での出来事は、今を生きる私たちに必要なメッセージを語りかけていました。主よ、どうか今日私たちがあなたからいただいたメッセージを心に刻み、このあなたから与えられた人生をこれからも歩み続けていくことができますように。あなたの恵みは朝ごとに新しく私たちに注がれているというこの事実の前に、私たちは感謝を持って 日々を過ごすことができますように。そしてさらにあなたは、その恵みの中にさらなる恵みを隠しておいてくださって、やがていつの日かそれを明らかにしてくださるお方であるということ。そのところに私たちの希望を置いて、私たちは今日という一日、神の国と神の義をまず第一にして、私たちができる最善を尽くして一日を過ごすことができますように、どうぞ導いていてください。明日のことは思い煩うな。明日は明日が思い煩うと言ってくださる。イエス様あなたの言葉に全幅の信頼を寄せて、今日休んじて生きることができるように、私たちを助け、お支えくださいますことをよろしくお願いいたします。そして命のパンとして、我々と共に今もいてくださる、主イエス・キリストと共に、この一週間も歩んでいくことができるように、どうぞ導いていてください。この主の御言葉に、その約束の言葉に、心から感謝して、我らの救いなし、主イエス・キリストの御名によって、お祈りいたします。アーメン。仰ぎ乞い願わくは、我らにとりまして命のパンである我らの主イエス・キリストの恵み、朝ごとにイスラエルのために露とマナを降らせてくださった我らの父なる神のご愛、主イエスと共に離れることなく日々歩んでいるのだということを確かなこととしてくださる聖霊様の豊かなる御交わりと助けが、今日この礼拝に出席することが許された私たち一同の上に、今も後も余よ限りなくあらんこと。アーメン。